慌てることなく、じっくりと私の言葉を待ち、確認して、そして歩んでいきなさいとおっしゃらされます。その歩みは揺るがないとおっしゃらされます。
この主が開拓当初に語られた、この全世界にあなた方を遣わすという語られたこの神の言葉というのは、この21世紀においてはさらに違う段階において成就していくとしか言われます。
で、さらにこの使わすとともに、インターネットの働きを大きく用いていこう。
この具体的なこの祈りと信仰の歩みの備えというのが必要になってきていると主は言われます。
また、示しに従っての歩み出しをなしていきなさい。
この近しい主が示されている目標としては、この来年におけるこのオリンピックに向けて、このインターネットの働き、また映像配信など、この主が良しとされるレベルにまで祈りの土台を強めて備えておきなさいとしか言われます。
それではリズムを極めると共に賛美していきたいと思います。
テロンさん、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外のために捧げております。今その11万4400円のために心を合わせて祈りたいというふうに思います。天皇様、あなたがアンテオク教会の会計を豊かに満たしてください。霊の祝福を注いでくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として今10分の1を捧げます。どうぞこれを豊かに祝福し用いてください。またすべてのものがあなたのものであり、すべてのものはあなたから発しているという信仰の表れとして今10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今ですね、賛美の働きがね、用いられ始めています。賛美がうまくない教会だったんですけども、言葉が与えられていて、で、時が来た時にそれが始まりましたよね。そしてこういう形の賛美の働きっていうのは今までにない働きであるなと思って、特別な主の御心を感じています。で、その中でちょっと感じるのはですね、例えば賛美グループが病院行ったりなんかするんですよね。で、その時に生死の病の方とかね、いろいろな方々が普通しない表情をしたり喜んだり、あるいは喋らない人が喋ったりするっていう現象が起こってます。明らかにこれは癒し的な動きが起こってきてるなということを感じるんですね。また同時にですね、よく自動車に乗っていた時に、またうちの家族の中で霊的に非常に敏感なものがいるんですね。アタック動きちゃったりなんかして、ところが賛美の、風の響きとかね、安らぎの歌をかけると解放されたりするんですね。で、その時に神の言葉を語っているし、聖霊が働いているので、ね、 ぱり霊的な一つの大きなポイントになっているかなと、こういうふうに感じます。そしてまずそれを通してね、救いに導かれたりなんかした方もいて、サトビたちがね、全国をいじめ撲滅に回ってる時にね、その CD をもらってずっと よく泣いてたっていうことを言われてますので、まあ、特別な働きがそこで起こってきてるなというふうに感じますし、またまさにリバイバルの土台としての動きが起こってきてるなと、こういうふうに感じるんですね。それで私はですね、これはまだ序の口のことであって、これから神の、ね、本番に入っていくというふうに感じますので、どうぞ賛美に携わっている方々は引くことなく進んでいって、またさらに、ね、主の素晴らしい栄光を表していただきたいと、こういうふうに思います。その賛美の働きの一つのポイントとなっているのは白馬キャンプなんですね。非常に強い臨在がありますし、また同時にですね、そこから賛美の働きがいろいろ起こってきているということを感じます。その、CM がありますので、それを見ていきます。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きというのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像、
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるからです。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてくださる。
今も将来も永遠に。
神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してくださいます。
オレンジセミナー担当のダビデ前田です。セミナーはどんな方でも参加できます。
仲間たちと共に楽しく演奏をしていきましょう。
今 AIoT は私たちの身近なものになっています。最近の技術動向まで優しく説明していきます。共に学んでいきましょう。
大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきり弱くさせられるかもしれません。なんで私ってこんな弱かったのかって喜びましょう。それが本当の祝福です。
絶対いいですから。
ただ私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛している時に、愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくというのが、
出血した跡がないって、出血痕がないって 全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってたんですね。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんです。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず、逆流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様はそれを思った。今そのことを話してるんでしょうね。
だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち出
して、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様は、ね、何をしようとしてるの。
白馬キャンプが行われますが、目的は3つです。交わりとリクレーションと、今起こり始めている終末の時の夢ボールを担う、また今近づいてきている黙示録の時代に主の栄光を立てるということですけれども、よく人が救われるんですよね。で、面白いことにですね、集会サボってるのに救われたりなんかするんですね。なんかやっぱりいろいろ主が働かれるんですよね。ですから、お風呂に入りなさいとかね、美味しいものを食べに行こうでもいいから、いろんな方々を招いてくださった中で、そこでね、救いが起こったりなんかしますのでね、期待しつつ見ていていただきたいと思います。それとともにね、白馬というネーミングですよね。で、これは、黙示録に、白馬って象徴的に書かれてるわけですね。最初はリバイバルのキリスト、観覧時代前半に起こるリバイバルですね。最後は3人のキリストのことを表していて、偶然についたんではないと、こういうふうに思います。で、まさにリバイバルのポイントとして、その白馬のキャンプを用いておられるなということを感じますし、今いろんなことが起こり始めているのが、さらに神様の働きが、ね、進んでいくなと、こういうふうに思います。ある方が教会に来た時にこう言ったんですね。何と言ったのかっていうと、あれってね、この教会は本当にリバイバルを信じてる。なんか今リバイバル信じてない教会多くなったようですね。で、私は本気にそれが起こるということを確信しております。で、その中でね、特別な神様の祝福と恵みがありますので、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと。いろんなことがその中で現れてきて進んでいくということをね、私たちは見ていくということですね。覚えておいていただきたいというふうに思います。それでイスラエルの宣伝動画がありますね。それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。
今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK ということがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父子聖霊の御名によって
祝福されます。苦しくてある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い落ちてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌が来て、
ヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
よかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life.
皆さんのこの人生のうちにこの変化というものが
And you will be like, like city that sit on
mountain. 神は生きておられます。
God is alive.
И я хочу вам авторитетно.
God is almighty.
Бог вам всемогущий.
He is alive.
Бог стоит за теми обещаниями, которые он говорит вам, только нужно проверять.
God is alive, working.
И Бог, он жив. И иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их.
God is alive.
Потому что Бог есть живой Бог.
God loves us so much.
И потому что Он любит нас особенным образом.
God is God.
И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサイオンの降りる山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。
神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。
従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。働きは確実に起 週間でこちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろうこれは何かあるぞってね、これから何かね起こるんだろうというふうに思います。何度も追い詰めない、そしてね、そこから素晴らしい技が持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
多分ですね、映像を見ていて、最後のポーランドのノームからみんなが別れて帰っていったのは、なんで映してるのかよく分かってない人がいらっしゃると思うんですよね。実は大きな感動を感じてるんですよね。それは何かというと、さらに神様の働きが進んでいる中で、宣教チームがね、いろいろ小さく分かれて世界に行くっていう神様の示しがあるんですね。ですから世界に行くと思ってるんですが、であの時にですね、ポーランドでストップを食っちゃったんですよね。それで別れたんですよね。で、おのおのが12チームに分かれて行った時にですね、ちょっと私が感動したのはね、動けるって。これでもう完全に一チーム一チームがですね、完全にこう海外で動いて対応ができるっていうことを見たんですよね。それでね、まあ、これから起こることの一つの表れがそこにあるなと。こう感動したんです。それを映したんですね。だからこれからたくさんの宣教チームが全世界に行くぞ、しかしもうすでに用意ができてきてるぞっていう、まあ、そういうことなんですね。あまりみんな感動しないですねそれでイスラエルに行くときに2つの大きなポイントがあるっていうふうに個人的には感じます。一つは2000年前にイエス様があそこで十字架にかかられて復活され、いろんなことをされましたよね。その信仰の後をたどるという、まあ、信仰的な確認、あるいはね、信仰の後をたどることによってね、イエス様の愛を知る、そういう一つの動きっていうのがもうあるんですが、もう一つはですね、天国があるんですね。天のエルサレムって言いますよね。今私たちは信じて天のエルサレムのもの、天国のものなんですね。その天国はですね、やがて千年王国っていうのがあって、 天から下ってきてね、今のイスラエルに変わるんですね。神の御国になります。天国が神の御国になりますね。そして私たちはそこで永遠に生きると書いてあるわけですね。そうしますとね、2000年前のイスラエル、イエス様の時代のイスラエルの信仰とね、それとともにね、これから起こる永遠、それとともにね、天国っていうことをね、思わせるんですね。ですから、単にあそこにいるときにね、今のイスラエルを中心に実は永遠と、そしてイエス様と特別な、神様のね、示しと導きがあるということをね、覚えておいてください。で、私が感動したのはですね、神の座っていうのは黙示録に出てきて、でここがね、全ての中心になるんですよね。でその時におそらく場所は神の第三神殿が起こる場所であろうとこう感じました。どうしてそういうふうに類推したのかっていうとですね、永遠に手を置くって書いてあるからです。そして場所としてもし認識するとするとね、そこが一番ふさわしいと思われるんですね。ですからね、そこを見下ろしながらオリーブ山で礼拝するときにね、やっぱりね、特別な感動を感じますよね。また特にこの派遣っていうのはですね、まあ、我々が始めた派遣ではないんですね。まあ、イスラエルに行ってイエス様の後をたどるのはいいから始めましょうって決めたんじゃなくて、示しで来てますから、主の導きある派遣であるということを覚えておいてください。そしてね、いろいろな神様の皆さんに対する語りかけと恵みがあるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お金がないとか暇がないとかいう方もいらっしゃると思いますが、何度も言いますが、さらけには行かないでください。ただね、祈っていただきたいというふうに思います。それで祈りがね、いかに聞かれるかっていうことをその中でね、皆さん体験してくるだろうと、こういうふうに思うんですね。私は30数回すでにそれに行ってるんですが、30数回も神様は導かれる御心がね、そこに深くあると、こういうふうに思います。特に去年なんてフラフラだったですよね。もうはっきり去年の場合はですね、イスラエルとかポーランドに行って入院する可能性さえ考えつつね、行きましたけども、その時なぜ呼んだのか、それだけのね、深い神様の導きがあるってことを感じております。で、どうぞ皆さんもね、いらっしゃってください。それで1分動画がありますので、それを見ていきます。
皆さんこんにちは。今回は患難時代についてです。黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中東和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中東和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという未だかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。
キリストが再臨されるんですけども、その前の7年間を観難時代と言います。今それが近づいてきてるんですね。私が嫌だなと思うのはですね、炎熱が打つって書いてあるんですね。それは何を意味してるかというとね、熱くなると。そしたらフランスは45度ですか、今週ね、先週か。インドは50度を超えてきましたよね。これはまあ一つの印でしょうね。嫌だなと思うのはね、あ、日本にも来るな。で、いろんな問題とか困難が起こりますけども、その時代の前半に大きなリバイバルが起こりますよね。で、それを見つつですね、私たちがキリストの再臨を待っていくっていうのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで、神の働きを見ているときに、神の働きをあんまり見たことのない方っていうのはいらっしゃるんですね。で、どうして見ないのかっていうと、信仰の使い方がよくわからないからです。これですね。もうただそれだけの話ですね。じゃあ、信仰を働かせる、使うっていうのはどういうことかっていうと、例えば、求めなさい、そうすれば与えられますという言葉があるならば、神の言葉ですね。この言葉の上に立ち、それに従うことです。だから、あ、願えば叶うんだなってことを信じ、願う。これが信仰を使うことです。それを通して神の働きと技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。しかしね、そうしますとね、逆に混乱する人もいるんですね。それはなぜ混乱するのかっていうと、信仰の使い方っていうのは何百通りにも何千通りにも出てくるからです。ですね。じゃあどうしたらいいのか。その時中心的な捉え方を捉えていくということが必要です。でそれはどういうことかというと、祈り聞き従うということを中心にするんですね。聞き従いをね、祈らないと神の示しは分かりませんから、祈り聞き従うで感謝をしつつ主に従っていくと、これが信仰の歩みの中心です。そうしますとね、2つのことが起こります。1つは何かというとね、神の計画が私たちの人生に現れていくのです。でこれはね、素晴らしい計画です。我々が成功するよりもはるかに優れた最高の計画がここに現れてきます。それが一つ。それとですね、ロマ書の8章28節によればね、すべてが益となると書いてあるのです。だから我々が従うときに、いろんな問題とか失敗とか困難とかいろんなことが我々の人生にもありますよね。ところがね、それがね、益になると。そしてですね、具体的に神様はそれを表してくださいます。それで、私もね、主を叩いていったんですけど、この間ね、あることに気がついたんですね。いつも言ってることの、さらに思ったよりもすごかったってことに気がついたんですね。それは何かっていうとですね、かつてカリスマに対して猛烈な反発があったんですね。で、教会の中で私はカリスマになってしまって何人かカリスマになったんですね。で、その時にですね、何人かも問題になっちゃって除名になっちゃったんですね。ただ私はですね、その時病気だったので、除名全然ならなかった、処分にもならなかったんですね。その教会にいたわけですね。ただその教会が模範カリスマになっちゃって、そしてですね、カリスマは正しくないっていう、そういう状況になったのでですね、これは私の信仰とまあ完全に違うわけですね。そして主に求めた時には、信仰の違いを神様はっきり見てますからね、カリスマであなたはちゃんと生きなさいということで、そこからね、離れることになったの。でその時にね、日本のキリスト教会をね、反カリスマで凝り固まってましたから、もし私がカリスマの道を選んだとしたら、まあ、聞き従いを選ぶわけですけども、これはもう日本のキリスト教会で生きていけないと。ですね。そう思いました。それでね、その時思ったのはですね、じゃあどうしよう。でもね、これは神様の導く道であって、正しい道であって、正しいから選んだっていう面もありますけど、中心は、ね、主が言われたからですね。主が言われているので、それに従おうと。こういうふうに思ったんですね。ですからもう、その日本のキリスト教会でね、認めなくてもしょうがないと。神様の言われる方に従うことが第一だということで従ったのですね。 でその時、皆さんに言ってましたけども、こういう感覚ですね。何か夜の荒れ狂う海に小舟で出航するようなもの、沖に漕ぎ出すようなもの、何が起こるかわからない、どういう十字架が持っているかわからない、どういう困難と痛みが待っているかわからない、でも主が言われるから行こうってこう言ったんですね。でここでね、私ね、大きな間違いをしてました。それは何かっていうとですね、十字架を追う道に入ったんではなくて、私はね、祝福の道に入ったのです。そしてね、その道に入った時に私はね、いかに大きな誤解をしてたかっていうことをいろんな面で示されたんですね。荒波の真っ暗闇の嵐の海に出たんじゃなかったんですね。それはね、私の道を大きく開くポイントになったんです。ですから皆さんの中でね、ああもう道がないとかね、あ病気でどうしようもないとかね、あるいは問題があってどうしようもないとか、困難な人もいろいろあると思います。かつて失敗があった人もいるかもしれませんね。しかし皆さんね、それを全て益としてね、神が技をなされる、祝福を表されるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで具体的にね、いろんなことが現れてきたんですね。そして私の不信仰さ加減をね、ひっくり返すようなことが次々と起こってきました。それは何かって言いますと、一つは私福音派の神学校にいたんですね。その時、それで当然カリスマを選んだわけですから、反カリスマですから、要はですね、キリスト教会は退学だなと思いました。周りの友達もみんな言ってました、退学だなって。で私もそのつもりで行ったんですね。そしたらね、退学にならなかったんです。なんか肝心な時に校長先生とか理事長の先生が味方してくださって、退学にならなかったんですね。そしてね、最後にはね、おかしなことになってってしまいました。それは何かというと、カリスマ反対の時代にカリスマでない福音派の神学校なんだけど、なんか私がね、卒業生代表になったんです。逆でした。びっくりいたしました。そしてね、私はその後ね、同窓会会長になったんです。それと卒業するときにですね、福音派の神学あの教会から5つ招聘がありました。牧師がになってほしい。おそらくその時卒業した人の中で一番多くの招聘があったんですね。福音話教会なんですね。私ね、そんなことね、考えもしなかったんです。もうそういうことはないだろうと思って行ったら、それがあったんです。そしたらもっとすごいことが起こりました。どういうことが起こったのかというと、私が教会を移ってまばし教会に行ったんですね。でその時にですね、私は日本のキリスト教会の中心の組織の有給スタッフとして選ばれたんですね。で理事長は本田浩二先生っていう、その時のトップの先生で、羽鳥明先生も理事でした。それで新井浩二先生が総主事だったんですね。でどうしてそう言ったのかって、私荒井先生のところ行ったので、荒井先生が引っ張ったんですよ、私をね。そしてですね、その OSCC って言うんですけど、 OSCC のね、私伝道スタッフになったんですね。そしてね、この OSCC が、今福音派の中心みたいなところで、私ね、もうね、絶対そういうことは一生ありえないって言ったのは、福音派の中心に入っちゃったんですよ。そしてね、それはいろんな新学生がなりたい立場で、若い牧師がなりたい立場だったんですね。逆でした。びっくりしましたね。私の、前任者は副だったんですけどね、副代表だったんですけど、私が平田でしたけど、大川嗣道先生でしたね。具体的にね。そしてね、まあ、いろんな団体がそこにあるんですけども、そのいろんな団体がある中で、ある団体の前にいつも通るときね、ムカッとしたんですね。その反カリスマ中の反カリスマなの。その当時ですよ。今知らないけど。でね、あるときね、2回ほど思ったんです。その前に立ってね、このグループだけは 私がね、どこから招かれたとしても、絶対に一生私を招かないだろうと。二回思ったんですね。別に呪ったわけじゃないんですよ。目の前で招かないだろうと。こういうふうに思ったんですね。人ってのは愚かですね。私が一番最初に招かれたグループはそこだったんです。で、 OSCC の時にね、一番招かれたところは、教官はっきりしないんですが、おそらくそこです。それは絶対ダメだと思ったところがね、そこが開かれたんですよね。この時ね、偶然それが起こったのとは思いません。幸運だったとも思いません。私は従ったから、神の言葉の原則が働いたんです。それとともにね、その当時大変な状況だったんですね。体が大変だったんですね。で、岡丸牧師とうちの弟がね、私は死んでいくって冗談で言ってたのはその頃です。岡丸牧師が私に言いに来ました。秋元君は死んでいくけど代わりに頑張るって祈っといたよとかなんか言ってね、言ってきました。その時ですよね。で、その時ね、うちの母親が私が伝道者になることを賛成したんですね。理由は簡単です。死ぬと思った。で、私はですね、手術もしてましたし、体も大変だったので、もう普通のようには活動できないなと思いました。で、みんなが食べるようなものも食べられないし、で、いろんなところにも行くことはできないだろうと。それを受け入れたんですね。ところが、私はしたかったですね。そしたらどうなったのかというとですね、おそらく皆さんの誰よりも言ってると思います。日本の全県踏破しました。で、80カ国以上の国々に行き、200回以上の回線に出たのです。私はね、そんなこと起こるわけないと思ってたんです。私の体の状況から見て。しかしね、主に従った時に現れていたんですね。で、これは神様の言葉です。私たちは死に従ったときに、私たちにおける最善は私たちの人生の中で見ていくだけではなくて、すべてが益となるというね、神の働きを見ていくということをね、どうぞ覚えておいてください。しかもね、いつも言っている、ロバート・ユインさんの大いなる主と、感謝の、マーリン・キャロダスさんのすべてを感謝っていうことが、その当時流行ってましたからね。それにしがみついてね、感謝しね、大いなる詩を歌いつつね、そして荒波に出たようなつもりになっていましたね。それで開かれちゃったんですね。で、まさかこのロバート・ユインさんと近い関係になるとは、マーリン・カルサスさんとはもしかしたら日本で一番近かったかもしれない。で、皆さんもね、マーリンさんの写真撮ったりなんかして親しくなっちゃって、そうしますとね、一つはっきり分かるんですね。私が従ったことがね、道を開いた。そしてね、最善の道がその中に開かれていた。で、これは聖書の原則です。ですから私たちが従うときに、例えば皆さんにどのような条件があろうとも、困難があろうとも、私ね、やらされましたね。何かっていうと、もう明確にね、これは絶対起こるはずはないっていうのを認識された後にひっくり返された。で、主はですね、その中で最善を行ってくださったんですね。で、聞き従うときに、皆さんの最善がね、主によって表されます。皆さんの思うことをはるかに超えた主の技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。信仰を働かせる中心はね、聞き従うこと。それは、不可能を可能にするとともに、驚くべき神様の愛とね、祝福を皆さんに表していく。いうことを覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人の上に豊かに祝福を与え、さえご栄光と御座を表してください。何か失望があって、その失望に立っているがゆえに何か暗い方がいらっしゃいます。これは立っているところが違います。神の言葉に立ち、神の言葉の希望に立ちなさい。不信仰のゆえに、あなたはその私の技のあれを見ない立場に置いている。信仰を働かしていきなさい。 あなたは大きな勝利をその中で見るであろう。さらに、困難に入っている方々はいらっしゃいますが、感謝し従うように主は語っています。それは整えであり、これから起こる大きな祝福を受ける備えをその方に成しています。それへ信仰の対応をしっかりと取っていきなさい。天の妻、どうぞ豊かに導き、最後よことを見座らせてください。持っていた賜物を捨てちゃった人がいます。何か心に引っかかっているんですが、それは神の語りかけです。もう一度確認をし、そして神がそれを使いなさいというのならば、使っていくように、それを通して思わぬ神様の計画が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。手の妻、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって耳に見えず聞こえるようになれ。手の妻、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を出してください。喉が枯れれている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。また耳がちょっと聞こえにくかった方が癒されました。顎がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの宮へってお一人お一人の顔と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。白馬キャンプがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。はい、イスラエルチームがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。中部聖会が行われます。お祈りください。カンボジア個人の子たちが7月20日から来ます。どうぞ皆さんも歓迎してください。J ゴスペルコンテストのキッズとアンダー21の出場チームが決まりました。アンテオ協会からも何チームか出てきます。感謝の選手とか4時半からです。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。
東京アンテオケ協会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプは、プレキャンプ、7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、 J ゴスペルコンテストファイナルイン、白馬、各種セミナー、レクレーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプ、バス料金のお知らせです。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着、ホテル、直行のバスの料金についてご案内いたします。 7月23日火曜日出発の1号車2号車合わせて乗車人数が 80% 集まった場合、大人往復9000円、大人片道5400円、子供往復5400円、子供片道3200円、乗車人数によって料金が変わりますのでご了承ください。皆様のお早めのお申し込みをお願いいたします。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でもまだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は31万から35万の方々は税込み17万3800円、36万から40万の方々は税込み17万8800円になります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は一番高い時で1人2235ドルですが、人数によって変わります。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。ただし、ガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして、1人132ドルは、現地でドル現金で徴収いたします。チームの詳細は、聖女から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプ会計からです。すでに白馬キャンプにお申し込みをされた方は、7月9日火曜日までに全額をお振り込みください。宿泊費のお振り込みが、7月9日火曜日以降になる場合には、振込予定日を必ずご連絡ください。お振込先は、白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。今年も、風の響きの募集が始まりました。僕も曲を作りたいな。眠れーなーい、夜もう終わったー、ねーもう、愛されてーるー、あーわわわわわわわわわわわ。お知らせは以上です。
はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。